だか。少しね。
16個から開けはんのかな、
はい、始まります。
お、いい。
もい。
もい。
あ、あ、始まりました？
始まってますね。
あ、あ、うん、あ、あ、あの、あの、あの、あのザー、あのザートーク、始まるよ。
はい、
こちらは、中崎町にありますボードゲームカフェ西洋からお送りできているのはテチロンさんだけ、私どもは拓司の場所でやっております、ボード牧羊ボードゲーム会アナザートーク、司会を務めるのは私、あなたの心の、心意気を感じてほしいイカと、
あなたの心のソーシャルディスタンステチロンと、
あなたの心のラストプレイヤー宮野佳代です。
よろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
よろしくお願いします。
この放送はボードゲームカフェサイオがお送りしております。はい、ありがとうございます。これでいい？いつも
バッチリです、
ね、あ、そうです。先週はね、僕ちょっと間に合わなかったんで、今回はスタートからね、しっかり参加していきたいなとは思っております。
はい
はい。ねえ、こう木曜ゲーム会がね、いつもないので、
こう、そうですね、
ゲーム会の話はこれぐらいにしときます。
ゲーム会の話ね、ゲーム会がないんですよね。
だからまあ、無難、虚難、虚無なんで、
相変わらずテーマが決まってないまま始まってるっていう。
まあ、
はい、
今日はですね、
はい、
いつもなんかのらりくらり避けながら、そのなんかピンポイントにね、そういう話はやめとこうかみたいな雰囲気でやってましたけども、今日はもうがっつりコロナウイルスの話しましょう。
お、 COVID-19、
COVID-19 の話をね。ね、あの結局少しね、今日なんかかなりホットな感じで、16日ぐらいに大阪も解除、自分とこのその7日間うまく、その自分とこの自粛のね、うまくいったから、人数とかも減ってるから、解除、大阪独自のルールで解除していきましょうよということで、大阪がね動いている感じはあるのですが、
はい、
どうなんですか。
なんか大阪府知事がね、大阪モデルっていうのを打ち出して、15日に本当はなんか解除するかどうかの話をするみたいな話だったんですけど、一日やっぱり繰り上げて、なんか今日の夜かな、夕方かなんかに、もう解除の方向で向かいますみたいな感じで声明出されてましたけど、
はい、
で早かったらもう16日から営業やっていいですよみたいな、ただまあ業種は絞って、結局ライブハウスとかはまたちょっと自粛してくださいみたいなこと言われてて、で実際には業務体系、業態に合わせた、
はい、
なんか対策、こういう対策をしてくださいみたいな、あなたの業種だったらこういう対策みたいな感じの風として出しますみたいなことをおっしゃってて、うん、まあそれ見てからどうするかっていうのを各店舗さんが考えはるんだと思うんですけど、
うん、
ただ、うん、ボードゲームカフェっていうのがね、業態としてはちょっとあんまり多分大阪府も認知してないような気がするんですけど、普通の飲食店とはちょっと違ってて、どちらかというとね、遊興施設に近い形になってます、ね。喫
茶店でもないし、ネットカフェでもないし、はい、遊興施設かと言われるとすごく遊興施設なわけでも、まあなんかね、どこやねみたいな、その業態はね、
ただはっきり分かってるのは3密になってしまうという点ですよね。そこだけは分かってしまってるので、
細かく業態がね、どういう感じでやってるか聞くと3密の可能性が高い、
そうですよね、ってなるとちょっとまあ営業するかどうかっていうのを普通の飲食店として考えるんではなくて、まあ、
ね、
他の3密になり得るような業種と比べてどうしようかっていうのを判断していかなあかんのかなっていう
なるほど。
まあ、あくまで僕の個人的な話ですよ、
ね。少し待ってくださいね、テッチロ
さん。はいはい。
宮野さん？
はい。
あ、聞いてた。
聞いてます。
いたいた。
今、ミキシングしながら聞いてます。はい。
相づちは打って。
あ、はい。
なんていうかな、すごい勢いで消えたか、マイクの問題が発生してるかとか思ってしまう。
今、2人の音量を調整しながら聞いてます。
はい、ありがとうございます。
大丈夫です。
はい。
てか、
では話、じゃあ戻しますか。
まあ正直そのお話に関しては、私はあんまり関わりがないというとあれなんですけど。
まあ、相づちを打ってほしいって話ですよね。
はい。
けど、宮野さんも一応ね、採用を、まあ、で、少しお手伝いしてるわけじゃないですか。
ああ、そうでしたね。
全然ってわけじゃないでしょ。
そんなこともありましたね。
過去形にな
って。どういうことって、こっちのさ、問題発言ですよ、これは。
もうその気はないってやつですね。
いや、もうなんか遠い昔の話のように思えてしまって。
まあ、なんだで1ヶ月以上経ってますからね、もう。
そうですね。
宮野さんが少しね、働き始めてすぐやった。
まあ確かにそうか、そうですね。
うん、働いてた期間よりも、なんか休んでる期間の方が長い状態になってて。
まあそこまでではないはずなんですけど
、うん、まあ結局うちのお店に限って言えばちょっと16日では開けられへんかなっていうとこですね。
あ、なるほど。まあ、
あのちょっとあのね、せっかく開けてまた第2波とか言われてるようなね、クラスターをお店から発生させてしまうともう本当にアウトなんで、とりあえず他のお店さん多分あのまあボードゲーカフェに限らず16日になったらわーっと開けはると思うんですよ。
はい。
でその様子をちょっと眺めて、あのあ大丈夫そうやなってなったら開けようかなっていう、うん、そんな感じちゃうかなってい
う。まあ哲郎さんとこは ね、あの飲食やってるんでね、その辺の商品の仕入れのね状況もあるでしょうし、
ね、そうですね、16からやりますと言ったらもう今から仕入れの連絡して取り寄せてとか準備しないといけなくなるんで、
うん、
ちょっと16に開けるのは怖いかなっていうのがあって、安全を取るというかね、ちょっとまあ別にもうこれから 2,3 日伸ばそうが16から開けばそんなに変わらんので、もう売上的にはね、
まあ、
開け
て、よく見て、
そうですね、でもひょっとしたらもうちょっと長めに様子見るかもしれないですけど、
うん、
ね、まあ他のお店さんちょっとわかんないですよ、もう準備されてるかもしれませんし、ギルドさんなんかもね、もうなんかすごいもうふんすふんすやる気満々でなんかスタンバってはるみたいなんで、
ああなんかまあギルドさんもボードラボさんもそのウォーミングアップは常にしててみたいな感覚、
まあそうです
ね、感じたんです
よ。あと場所がやっぱりうちと比べると断然広いんで、うん、あの距離取りやすいんですよね、対策がすごく、
あそうです、ね、あ
のうちよりはやりやすいかなという感じはしますね、
広さね。
お、宮野さんがやっと帰ってきた。
はいはいはい、帰ってきてますよ。はい、
あの僕ね、あの司会10分以上できないっていうあんまり持たないんで僕は、はい、あのなんかツッコミじゃないんですけどボケでもないんで、
ああなんでやねん、
唐突に突っ込んでますよ。
力強いな。力強いよ。
まあとりあえず落ち着いてきたかな、どうかなぐらいではあるんですね。とりあえずね。
まあそうですね。
うん。
まあ喜ばしいことではありますね。
まあね。
うん。でもやっぱ最近ちょっと昼間ね、あのお昼ご飯を買い出しに行ったりとか、あのスーパーとかね。行ったりして、やっぱ商店街の人もだいぶ増えてきてるんで、
うん、
もうそろそろみんななんかもう外に出たくてしょうがないみたいな感じを受けますね、街中見ててもなんか
のこの前梅田の地下街行ったんですよ、その泉の広場のあたり、
はい、
あの辺も全然閉めてたんで、もうあの辺はもうほぼあの全部閉めてる状態
で、ね、駅周辺はもう本当少ないですね。
それを16で復帰させるのかどうかみたいな、
うーん、どうなんでしょうね、
その辺の 梅田の地下街とかあの辺りの系統を復活させると活気が一気に戻ると思うんですよ。急激に戻る感じがして。
そうですね、
うん、あとあの飲食店が今8時までっていう線引きを10時までにするっていう話とな
ってますね。はい、
はい、それでだいぶ変わってくると思ってます。8時ってね、この夜型人間にとってはめっちゃ早いんですよ。
確かに
早いですね。
8時からご飯考えることもあるし、8時よりもっとは、あと、もう場合によっては深夜に飯食いたいとか言い始める人間なんで。いや、今のこのあれがつらくて、今日もなんか、ふと1時半ぐらいにご飯って思って、なんかご飯のとこいろいろ検索しても全部はもう8時で終わりみたいな。結局スーパーで惣菜買ってくるみたいな。いつもと変わらんってなって。
まあ来週からはその辺が緩和されるんで、まあ10時までは開けるお店とかね、居酒屋さんとかも多分10時ぐらいまでとか、お酒提供やったら9時まででしたっけ、お酒だけで、閉店が10時とかですよね。
はい、で、ね、夜のお店はもうまだまだ自粛してもらいたいって感じ。
そうですね、接客営業のお店はっていう感じなんで、そう、難しいなっていうところで。
東梅田商店街とかね、あの辺はまだまだ活気づくのは時間かかりそうな感じ。そういうのはありますね。
まあでもだいぶ押さえつけたので、やっぱ反動みたいなものあるんかなと思って見てますけどね。
お、KWSK
反動が出た時に、まあ 1,2 週間様子見て、その時の感染者数次第ですよね、本当に。
そうなんですよね、なんかゆるゆる戻るわけではなさそうかもなとは。結構ドッと戻っちゃうというか、むしろなんか戻るんじゃなくて上がっちゃいそうやなっていう、
そういう反動ですよね。そのゆるゆるとはならないと思う。
ドッと人が溢れるイメージがありますね。
ゆるゆるは厳しいやろな。だこの16日っていうのまた面白い線引きになってしまうというか、
まあ
土曜日ですね。
要観察ですね、やっぱり。
だその解禁ってなったあたりは少し自粛する人が適度にいた方がいいよねみたいな、一斉に動き始めるんじゃなくみたいな感じだけど、それは線引きができないんで、各自お俺はやめとこうとか、俺は行こうみたいなのを考えるしかないみたいな。
まあ、限定解除するんじゃないのかみたいな話もあったと思うんですけどね、どうなんでしょうね、そこは。
限定解除と言いつつ、結局、ある程度、だいぶ開放感ある感じやったんですね、その、大阪のその発表を見ると。
なんか、そんな雰囲気ですよね。
結構思い切ったなっていう、もっと閉めるかなと思ったんですけど。
大型施設を営業やめてほしいみたいな感じなのかなっていうのは、
ただまあなんか起きたらまたすぐ閉めるんでしょうけど、
僕の大好きなスーパー銭湯はまだまだ無理やなみたいな。
ああそうか、銭湯も大変ですよね、あれずっとお湯回さなあかんのちゃいますもん、あれって。お客さんいようがいまいが、
そうです、あの循環させて
詰められないですもんね、あれって。すごいお金かかるよなと思って。
運営、あのお風呂の運営はすごいお金かかると思う。
そうですよね。
そうなんですよね。
いや、あとはまあ梅田のあそこのカラオケ屋さんは潰れてないでいてくれたらいいなと思いますけど。
梅田のあそこということはあそこですね。
あの安いとこね。
サンドワーの隣ぐらいですね。
そうそうそう。
ブギ。
名前が出てこなかったね。
カラオケ麦ですね。はい、
残ってるんかな、ちょっと見に行ってないからわかんないですけど。
カラオケ厳しいやろな。
まだしばらく開けれないでしょうしね。そろそろでも限界ちゃうんかなと思うんですけど。
あとまあラウンドワンが全滅なんで。
まあその辺がちゃんと開けれるようになったらまあ。 ね、ようやく社会が元戻ったんかなっていう気がしますけどね。
うん、うん、まあけど、うん、今僕らがね一番興味あるのはやっぱりボードゲーム系のところがどうなるか。
そうですね、
まあ身近な店もそうやし、ゲームマーケット秋はどうなるのかとかともね。
うん、
ああゲームマーケット秋といえばなんかちらっとアークライトさんなんかつぶやいてましたね、
気をつけてほしいみたいな、
ゲームマーケに向けてなんか会いましょうみたいなことを、うん、なんかやる気満々みたいでしたけど、
みんな気をつけてくれよなっていう感じのコメントでしたね、
う
ん、確か。
そうそう、
カリアさんがですな、
おそらく
かな、
あの名前は明記されてなかったんでわかんないですけど、
そうですね、ゲームマーケットの公式ツイッターアカウントが喋ってましたね。
そうですね、
はい、まあとりあえず落ち着いてきたかなっていうところで、はい、コメントいただいてるのでコメントを読んでいきますよ。
あ、はい、が、
シムさん、いいかいいいいか、あ、俺言っちゃった、はい。アサさんが、こんばんは、はい、こんばんは、
こんばんは、
アリサさん、ワイワイ、こんばん、こんばんは、
こんばんは、
こんばんは、アサトさんから、こんばんはですよ、美味しいご飯を食べに行きたいでゴンス、あ、うん、行きたいですね、美味しいご飯、アサトさん、わかる、20時は早い、もう今日が終わるの、はい、って脳内バグが起きます。
もう9時超えると頭の中では12時ぐらいの感覚になっちゃうと、まあ、4時間ぐらいの時差が起こるんですよ。
閉まるっていうのは確かになんかそういう終わり感ありますもんね。
そう、街の雰囲気で時間だから、腹時計とかだいたいね、眠気の時計みたいな、人間の体内時計みたいなのが狂わされる感覚はすごい感じる。
うんうんうん、で、飯野さんからこんばんは、はい、こんばんは、美味しいご飯を誰かと共有したいということで、そうですね、飯野さんは共有できるか
な、ね、はい、ね、この騒ぎがなかったらね、本当4月はあの飯野さんのまたご飯会したかったんですけどね。
ああ、それは行きたかったな、やりましょう、やりましょう、ね、
またやりたいですね、
ぜひやりましょう。朝さんから、カラオケも行きたい、飲みにも行きたい、お寿司食べたい、溢れる食欲、おお、遊興欲も出ていますけども、
一大欲求です ね、
ね、まあまあ落ち着いたらね行きたいところいっぱいありますが、飯野さんからは、美味しいねを言い合って食べる、食事に飢えてる、あ、誰かと一緒にっていうことですね、うん、
ね、そうですね。そうですね、としかな。本当にしみじみしちゃいますね、もうなんか
。まあ、もう落ち着いたかなっていう雰囲気今出てきてて、なんか、ああ、大変でしたねって言いたい気持ちがすごく強くなるんですけど、まあ、ちょっと、もうちょっと我慢せなあかんねやろなっていう感じは、
うん、あと一踏ん張りなんでしょうね。ここで油断すると多分もう第二波来たらもうどうしようもなくなるような気するんですよね。
うん、
もう多分あの給付金とかも出ないでしょうし、これ以上は、
あ、
でここからさらにまたね第二波来て、それがしかも結構な被害でって言って、また1ヶ月2ヶ月とかなったらもう本当多分心折れませんな。
そうっすよね、まあね、その持続化給付金とかもね、いろいろ今始まってはいますけど、僕もなんかその届け出をしようと思ったら、どうもこう開業届けがいるっぽい雰囲気があって、
そうですね、あの役所関係の手続きって大体もう開業してないと何も通らない。
そうなんですよね、
ちゃんと個人事業主って指定されてるんで、
うんうんうんうん、
個人事業主がそもそも開業してるっていうこと
ですか、ね、うん、そういうことなんですよね、
まあ個人事業主って言い方ですけど、シンプルに税務署に税金支払いの申請をしてるかどうかだけなんですよ、ね、
まあまあそうですね、
まあでも結局あの確定申告はしてるんで、あのやることは一応やってるはずなんですけど、まあ届け出することでそこら辺の扱いが少し変わるかどうかぐらいのところあるんですけど、
まあ、確定申告は個人でもできるというか、まあ、全員できるものなので、
だから、うん、あの個人事業主は開業届、要はあの商売としてやってますよっていうのか、 個人の趣味で儲けた分を要は申告してますとの違いになるんで、
そうなんですよね。
開業届けが出てないと役所から見たらあの趣味で売ってるっていうふうに見られちゃうんですよね。
趣味というか、そういう個人、まあそうですね、うん、そのフリーランスっていうのをまあどっちの立場に置くかみたいな感じがあって、だから今回に関してはフリーランスとしては、まあ、僕はフリーランスなんで、フリーランスかつ開業届を出してるフリーランスじゃないとダメっていう状態になってる
ので、うん、まあそうですね。
だからまあ事業所登録してるかどうか、
事業所登録をしてるわけじゃなくて、とりあえず開業届がいるっていうだけが分かりました。うん、あの実際の手続き上で開業届を出せって言われるので。
そうです、開業届と事業者登録もう一緒くたにされてます。
開業届出すと多分どこが事業所ですかっていうのはあの多分明記するはずなんで、
住所書かないといけないね。
だから自宅だったり何だったりっていう書くはずですよ。
ああまあ住所登録はそうですね、する流れですね。事業所とまで行ったかどうかちょっと微妙なラインですけど、まあまあまあ今僕 Now やってる状況なのであ れですけど、
今からやって通るんですかね、その給付金の方の条件に。
まあ僕はだからあの去年から開業してるという扱いには一応なるはずなので、
遡
っての登録になる感じですね。
ああそうか、そういうのできましたっけ、遡って登録みたいな。
まあ一応はまあなんかそもそもがね、そのなんか税理士の方に相談したりしながらやってはいたので一応。
ああなるほど。
ただそれがちょっと逆にあだになってしまったという。まあこの話はねちょっとややこしい話がいっぱいあるんで、まあどっかの機会に、うん、せんでいいか別に。
まあ需要がなさそうな気がしますあんまり。
いやでもね、うん、僕が自分当事者になった時に思ったけど、やっぱむずっと思って、なんかいろいろ調べな分からへんってなって。
まあそうですね、
ねえ誰も教えてくれない
からね。今回シンプルにこういうルールにされたので、
うん、
矢野さんがやってることがルールに合わなかったから、
そうそうそうそう、
損するかもねみたいな話なだけですからね。
これそう、まあでもね損するかもですけど、まあやれることをやってみても、まあ、それで無理やったらもうしゃあないなっていう感じではあるんですけどね、うん、なかなか難しい。はい、コメントもいただいてますね。スネアズさんから、こんばんは、吉村大阪府知事の会見を見た限りオープン会はまだ先ですね。
そうですね、公民館とかまだ使用できませんみたいなことになってましたね。まだ自粛休業という形で使用できないみたいですよ。
なるほど。
だその3密の原因になり得るものは府、うん、としてはその府がね運営しているものはちょっとできないみたいな感じなんで、
まあね、
そうなるとまあね、うん、ライブハウスもできないって言ってるし、うん、でだからまあボードゲームカフェがじゃあどうなのかっていうところになってくる。難しい
ですね。スネアズさんもそういう意味で言ってくれてるんですかね。
ですかね。
あと、はい、相席みたいなのもやめてくれみたいなこと書いてましたね、居酒屋とかで。なのでまあなおさら難しいなっていう判断が、ね、
まあでも今回の一件があったおかげでなんかいろいろ見直された部分もあったなとは思うんですよね。
うん、
なんかこの今まで僕たちが普通に過ごしてきたこの世界やけど、一個視線を変えたら、あ、そういう視線で見ると僕たちのこういった行為っていうのはこう危険になったりもするのかとか。
まあでも飛沫まで意識しだすと本当ね、生きづらいですよ
ね。だからすごいですよね。うん、
この先気にすることなんでしょうけども、まあ、
ね、
あまりね四六時中それに神経質になってると本当に生きづらくはなると思いますけどね。どこかで前のような生活に戻る必要はあると思うんですけど。
あ、まあね、もちろんですけどね。ただまあちょっと世界が一瞬そういうなんかハードモードに切り替わるみたいなのが
ただまあ意識がこれでできるようになったと思うんで、またねインフルエンザとか流行る時期とかなったら多分みんなマスクしだしてとかこう対策は早くなると思いますけど、
ね、いやといいですけどね。
喉元すぎればっていうのもありますけど
ね。なかなかね、うん、 なるといいなって思いましたね。
今回のはすごいね、皆さんにとっても衝撃的な出来事だったと思うんで。
まあね、鮮明に残ったかなっていう気はしますけど。
はい。
なるほど。
はい、コメントが、大阪さんから、フリーランスも開業届が一応必要なのでは。必要ではないんですよね一応なんか義務みたいなものではないんですよね、開業届けっていうものが。確かね、でもね、なんか職種によるんですよね、確かこれも。なんか基本的にこの手の話って全部ケースバイケースになってくるから、一概になんとも言えないんですよね
、はい、まあ、あとフリーランスって言ったもん勝ちですから。
そうなんですよね、そう、ね、そもそもがね
フリーランスって業種じゃないんで、
う
ん、
国から見た時に処理しやすいのは開業届出てることが、
まあね、あの出てる方がいいのは確かなんですよね、そうそう、
追いかけやすいですしね。
そう、なんかね、いろいろややこしいんですよね。その青色申告、白色申告とかもねありますし、
ね、
よく聞くのは開業届を出してる人は青色申告を必ずしないといけないとかいう話もたまに出るんですけど、別にそうでもないし、
それはそうではないですね。
そうそう、
ただ青でした方がお得ですよっていうだけで、
そうそうそうそうっていうとかね、
説明になりますよっていうだけですね。
なんか本当ね、いろんな話が氾濫してて、僕も分かんなくて調べていったら、あ、なるほどっていうのが分かってはきたんですけど、まあ、誰も教えてくんないもんね、こんなのはね
まあとりあえずちゃんと税金払ってねっていうことが、
まあね、基本原則はそこなんですよね。
そうだから、お金払ってる人はそんなに
税額
は、
うん、僕もちゃんと確定申告しましたからね。
うん、
うん、
そうそうそう、確定申告しなかったらね、あの、まあそのまま税金来るだけなんで
そうそう、確定申告はしなければ損をする方が高いですからね
まあ収入一切ね、あれ、あの、言わな、あの、申告しなくても適度にバレてるんで、
うん、届け出出てますからね、言ったら払った側の人がね、
払った側の人はあのお金動く、あのちゃんとやってるんで、
そうそうそうそう、
ね、こうだから宮野かやっていう領収書というかね、あのね、そういうの切ったらちゃんと申告されてるわけですから。
そうそうそうそうそうそう、まあそういうのがあるんでね、基本的には。なのでできることとしては、あの、僕この仕事をするためにこれだけの経費を頑張ってじゃねえな、これだけの経費がかかっているので、どうかそこだけ免除してくださいって言い続けるみたいな、
うん、そういうこと、
そう、それをしとかないと僕は損するだけなので、
うん、うん、
ね、月に30万もらいましたけど、でも僕経費として10万ぐらいそれで使ってるみたいな、なっちゃうと、もう単純に僕30万もらってる人だけになっちゃうと困るんでね。
まあそうですね、
経費10万で30万もらえてたら上等っす。
うーん、
話ではない
微妙なラインですね。まあもうそれもケースバイケースがいやでもね、そのテチロンさん、まあ言ったらイカさんもフリーなんですよね、確かね、フリーランス、ね、うん、なんか
個人事業主です。
ああ、はいはいはいとかね、
だから事業で来るからね。
ああ、はいはいはいはい。
事業税何ぼやったかな、なんか、うん、それぐらいの金額いつも来る。なんか、あの、個人事業主で事業を書くねんな、何業ですかって。
はいはいはいはい。
で、何業ですかっていうのに、事業税のあれで当てはまらんかったら事業税来んかったけど、
うん、
なんか、無理やり事業税来るようになって、あ、これは逃れられなくなったな。
そんなんあんねや。
うん、そうそうそう。だから事業っていうものを認めてるかどうかみたいなのもあるのかな、どうなる。でもまあ、わかんないです。
ね、
俺は、あの、わらばんし1枚に適当に書いて、適当じゃないけど、すごい住所と名前と、みたいな、何業ですかっていう、そこだけ埋めて出したら、もうそのまま十数年そのままなんで。
まあ開業届けするときにね、出しますからね、自分が何の仕事をするのかみたいなのは。
いや、そんなん書かんかったよ。
あ、そうなんですか。なんか、うん、僕は今開業届けに自分がというか、まあ自分のそのね、個人事業は何をするのかっていうのは あの
1秒ぐらい空いたな。
ああ、僕割といろんなことしないといけないからいろいろ書いてますけどね今。
うん。
ゲーム作るのもそうやし、僕あの講師とかも始めちゃうから講師業とかもせやしとかで。
うん。
ねえ。
とりあえずね、コンサル業は書いたらあかんよ。書いたらあかんとは言わへんけど、コンサル業は事業税めっちゃ高いと言う。
へえ、そうなんですね。まあコンサルは別にしないんで全然あれですけど。
うん。コンサル業はね、なんかみたいな。今はどうね。うん。
まあだから本当ね、そのなんか思うこととしては個人で仕事をやるよりも会社に所属して仕事やる方が楽やなっていう。
まあ会社勤めやと見えないところですからね、その辺も。
ねえ、本当。
うん。
だから今回のね、そのコロナの件とかでもそうですけど、本当なんか少し位置が立ってる位置が変わるだけで、こんなに見えてくるものが変わるんかなみたいなのはなんかすごい思わされますね。はい。
なんか今お茶爆がめっちゃ流れて
あ、コメント来てますよ。コメントですね。コメントはどれだ。
スネアさん。
スネアさん。ボードゲームカフェは、吉村大阪府知事の会見を見た限り、麻雀店やゲームセンターが解除になったことを考えたらいけそうな気がします。ほう。
まあ麻雀店がいけるんやったら、まあね、やってること一緒ですから、ね。
まあせやね、それがいけるんやったら確かに何の違いがあるん
だろうな。そうなると麻雀店がやっていくための多分基準というかその対策、
うん、
いくつか発表するらしいんで、それに多分習ってやっていくんかなっていう気はしますけど。
あと皆さんから今コンティニュー講演ありがとうございます。なんかそれのおかげで
延長が
ぬるっと延長しております。ありがとうございます。
はい、
で、あさとさんからは、接客業でマスクつけて大丈夫、かっこむしろ必須な、風潮になったおかげで、唾三段銃とともに突撃してくるクレーマーに布一枚でも防御力上げれるようになったのはありがたいです。
うん。
まあ、唾三段銃とともに突撃してくるクレーマーって、もう今、スーパーのレジとかってビニールのなんか、ね、保護シートみたいなのが客との間に敷かれてるんで、まあ、ある意味あれもガードやなと思って見てますけど、
ああしたかったんでしょうね。
もうなんかみんなどこの店もあれやってますね。
あれちょうど良かったんですよ多分。あれを一枚やることにより直接殴られる可能性を減らすみたいな。
そうね。的にも壁になってますしね、あれ。
うん。でけどあのビニールをバンバン叩くやつとかもうあのそれ越しになんか。うん、どうなる人間とか全然減らないらしいですよね。
いい、
まあ、あの防御策としてはすごい、
まあまあね、
コロナのせいにしといて、とりあえず客との距離を空けるっていう、あのなんかワーカーディスタンスも必要なんだなと思います。
だいぶいろいろ変わってきますよね、今後の、ね、うん、お店のあり方も。
そうですね。だから本当なんか小さくその下の方からこう窓口みたいにこうコンビニで商品渡されると俺特殊なもん受け取っとんのかなみたいな
景品がなんかアドバイザー交換してるのかなみたいな僕はだからあの見えてるチアみたいなとこ思いながらお
金を
渡してた時になんか思いましたけど
ですね。僕もよく3点方式するんでね、すごいわかります。
なんか一瞬ちょっと回線が不安定になったかもしれません。
あ、そうですか。
はい、多分大丈夫だと思うんですけど。まあ、
いや、大丈夫。
はい、すいません。で、しょうこさん、が、ばんわーということで。
こんばんは。
はい、こんばんは。
しょうこつん、全然俺の相手してくれへん、最近。
まあね、いろいろ忙しいんじゃないですか。
しゃあないな。
ね、おめでとうございますと。
そうですね、僕も遠巻きにおめでとうございますというとこ
遠巻きにって
あの冠婚葬祭は祝わないって決めてる。
ああ、そうなんですね、そういうポリシーで。
コメント、よろずや学団さん、出遅れた。私も個人事業主ですが、お店を開くとき税務署にやっている事業が変更になりますって言いに行ったら、そんな届けは必要ないって言われました。業種による税率とは…てんてんてん。
あー、なるほどね。
そうなんや。
これも変な話ですよね、なんか。
あと翔子さんからお茶爆10もらってますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お茶爆が10。
そうなんや。なんかでもそうですよね。確かね、あの三条馬さんってフリーのライターさんやったのがお店始めたんですよね、うん、結局ね。
まあそうですね、業種変わってますね。まあライター業も続けてらっしゃるのかもしれないですけど。
ですかもですけど、だいぶ違いますよね。
なんでしょうね。
でもなんかもう結局そうじゃないですか。やっぱなんかこう僕たちがめっちゃ変わってるやん、届け出いるやろうと思ってもいらんって言われたりとか。
いや、お役所は結構担当者によりますよ、やっぱり。
あ、まあね、そうもあるやろうけど。本当にね、
まあ前の仕事の時もそうでしたけど、よく警察署に道路使用許可証とか出しに行ってたんですけど、本当ね、担当者による。こんなん通すのみたいな、もう簡単に通す人もおれば、同じようなのを通してくれない担当者も言ってるし、前これで OK やったのになんで今回ダメなみたいなとか。そういう感じですよね。だから飲食店とかでもよく何て言うんですかね、保健所とかに言って見に来てもらったりとかする時の許可も結構担当者によって左右されるとか。地区によっても違うとか、まあ、あとは風俗営業法とかでもね、不衛法のやつも割と所轄に聞きに行くと OK 出す所轄もあれば、あ、いやそれはっていう所轄もあったりとか、
うん、
いろいろですよ、本当。なんか割とその場所によるっていう、
結局問題が発生した時にそういうことをいろいろ調べてちゃんとしてないっていうのはもうその時に決まります。シュレディンガーの罪です。
そんな感じですよね、なんかね。
まあどうしても人間たちが回してる世界ですからね。
まあそうですね、解釈の規模も広げられるんで、もうなんか本当雑というか。
本当ね、個人事業主の開業届けだけはね、本当疑問っていうか、これでいいの。結構僕喋ってるんですけど、僕が出した時の開業届けってもうわらばんしに何回もコピーしたやろなっていうので、もう歪んでるんですよ、コピーが。ブニャーってなってるところに書いて、それで出して OK っていうか、それで終わりだったんで。そしてこのね、もうフリーというか個人事業主十数年やってますけど、そっから何もずっと同じところに税金払ってるだけなんで。
まあそこに登記ちゃんとされてるからもう問題ないんでしょうね。
そうです。住所変更とかしたときに大変やろなみたいな。
ああ、なんか届けで、なんか廃業なんかありましたね、確か。その開業届が、なんか僕の今書いてるやつが、確か廃業も兼ねてるというか。
うん、そう。開廃業法。
そうそうそうそう。うん、あれなんかすごいのが、僕今開業届は、うん、まあその今イカさんが言ってた何回これコピーしたんやみたいな状態やったっていう昔のやつとはまあ違って、うん、今はもう普通に PDF で落とせるんですけど、
うん、
その PDF ファイルがなんかなんていうかな、入力できるんですよ、なぜか。
ああ
、はいはいはい、ありますね、それも。
うん、うん、で、うん、ただおそらくは Windows 準拠のせいなのか、Chrome、僕が Chrome っていうブラウザで見てるから悪いのか、まあ分かんないんですけど、
うん、
それで入力すると特定の文字が表示されないんですよ。
これは Mac の方の問題かもしれない、
ね、多分 Mac かな、
うん、文字コードが違うかもしれない。
そうだから僕なんかゲームデザイン業とか入れたら業って出ないんですよ。
このね、
もうしゃあないから僕その PDF ダウンロードして、でイラストレーターで開いて、わざわざ僕その上に文字データ載せてますからね。
例えばあれ、メモ帳開いて行ってやってコピペしてもダメですか？
うん、ああ、どうやったかな、ちょっとそこは
それ試してみました。
試さなかったですし、ちょっとねなんかやってみた結果としてその PDF に直に書き込むのがなんか文字の大きさとかもちょっと気に食わなくて、
うん、あ、なるほど、
なんかあんま綺麗に出えへんなと思って、ちょっともうこれ自分でやった方が早いわってなって、
は
い
は
いはい、
うん、
やっちゃいましたけど、で手書きはちょっと嫌やったんで、僕字がちょっと汚いから、
うん、
できればちょっとあの普通のパソコン文字で入れたかったんで、
うん、
まあとりあえず明日出してくる予定ですけど
頑張ってください。
とうとう開業けど、もうはるか昔に開業していたこととする
まあね、まあ去年の夏頃から一応はあの活動を始めてたので、まあそれを今ちょっと届けてこようしておこうかなっていう感じですけど
うん、それ後の報告欲しいですね。なんかどんな感じやったよ。
そうですね。
無事通るのかどうか。
俺もね、めっちゃ坂のモデルみたいな話聞いてある気するんだよな。
確か3年とかやった気がするんですけど、まあまあ、うん。まあとりあえず僕昨日あの去年は開業してたし、でなんかあのなんか今その持続化給付金のね手続きをしようと思ってやってますけど、
うん。
なんか なぜか僕なんか収入だけ見ると一月50万ぐらいの収入になってたんですけど、
はい、おそんな売上じゃなく、
売上じゃないです、収入です
、お金持ちじゃないですか、
儲かってるな、
うんうん、あれ違うのか、収入
収入は経費を引く前ですよ
ね、うん、あそうですよね、はい、経費引く前ですね、はいまあ経費があの完全に赤字レベルに入ってるのでなんか僕月50万もらってる人ってなんか書類上出てくるけど、僕の今の口座そんなものは何にも入ってないねんけど、
それは経費で飛んでってるからじゃないですか。
そうそうそう、で特にね去年なんかは僕は払うだけの期間だったんで、結構あの新たにあの今年売るゲームを作ってたのが去年やったから、
はいはい、
今回収してる時期なんで
割と要は売り上げが一定じゃないってことですよね。
まあそうなりますね。
時期ですね。あの収入イコール売り上げだから、あの経費引く前で。
あ、そうですそうです。はい。
で収入引く必要経費が所得。
ですよね。所得、そう、収入と所得、そう、違うんですよね。
収入は必要経費引く前か。
はい。なので収入は高いです。収入めっちゃ高かったです。僕なんか月50もらってました
農業の人とかもね、年収1000何百万とか言って、でも経費が900万とか800万とかそういう売上だけで言うたら高いけどみたいな、
うん、
そうなんですよ ね、
なかなか収入1000万超えそう。
いや収入1000万は全然超えてないですけど、
超えないか、
うん、そんなはるか遠くですね、そんな数字は。
で消費税業者にはなれんな。
無理ですねなりたくないしな。
で消費税業者になれないとちょっと厳しいかもしれない。そうでもないのかな
はい、まあまあなんかちょっとコミット話しちゃってますけど、
なるほどな、
コメントいただいてます。浅草さんから、はい、あの透明カーテンは今後も継続してあげてほしいですねということで、
まあ、ストレスもね、うん、あの解消にはつながってんのかなあれ。
まあ
なんかでもあれ会社員の方がねテレワークとかが始まったおかげでなんか関連性があるのかどうか、自殺者が減ってるとかいう話が
なんかあの2割減ってるらしい
で、マジで
嫌な上司に会わないで済むというので、こうストレスフリーになってるみたいで、
ああ
4月5月は自殺者増えるんですね。
あ、
うん、だいたいそうなんですよね、増える傾向にあるはずなのに、この4月5月なんか自殺者がそんなにむしろ減ってるみたいな、
うんうん、
で学校もずっと休みじゃないですか、だからなんか減ってるみたいです、
うん、
どれだけその学校と会社でそんな嫌な目に遭ってる人が多いのかっていう話であ
2割はこういう理由で死んでるんだと言われてる、
そういう感じですよね。
まあ、
その2割は確定でそういう人で死んでる人たち。
だから中にはテレワークのままがいいみたいな人も出だしてるとか言ってね。
テレワークでいい仕事も別にいっぱいあるんですよ。
まあそれで売り上げが上がられたら全然問題ないと思いますけどね。
うん。
まあそういう点でもやっぱり 何かをこう見直すというか、
まあそうですね、再確認。今回は景気でだいぶいろいろ見直されていくんじゃないですかね。
ね
え、
本当多分歴史に残りますよね、おそらく。
うん、残るでしょうね。リーマンショックよりひどいですし ね、今もうトヨタなんかすごいことになってますしね。
いやはい、コメントをいただいてます。あ、しょうこさんがありがとうございますって言ってくれてます。
ま、ありがとうございます。
旦那がイカさんに祝ってほしいって言ってる。お、祝って。
俺は別に大丈夫。俺が言わなくてもみんな祝ってくれてるやろに。大丈夫。俺はあの幸せは願ってるけど、俺は祝うっていうタイプではないんだ。
呪います？呪います？
いや、あの俺はその件に存在してはならないと思ってる。
アンタッチャブル。
アンタッチャブルです。
けど、
幸せは願ってる。祝いはしない。幸せは願ってる。
いやー、まあでもね、ずっとなんだろう、家にいたりとかっていうのもあったやろうから、そこら辺とかどうなんでしょうね。結局その結婚される人、まあ、あるいは逆とかもね、あの旦那がずっと家にいるのが耐えられないとか、なんかそういう話をたまにツイッターとかで見かけた気がしますが、
離婚案件ですね、もはや。ね、
なんかそういうなんていうかね、人間関係もまたね変わったりして、本当大きくいろいろあった。ああかんかん、もうこれいろいろありましたねですよ、またこれ。
なんか終わらせ、
ね、話してもしゃあないよそれは。
またなんかこう、
エミヤノさんが言う通り、十二十色千差万別パターンにより全部違うってパターンですよ。ね、
まあとりあえずね、確かなこととしてはもう今喉元、僕たちの喉元を過ぎようとしているので、もうちょっとだけちょっと気をつけていかないとなーってとこではありますね。
何が
っていうのは、まあこの事態に対してですね。
あ、この事態ね、はい、この事態はまあ喉元過ぎるというか、なんでしょうね、
まあ、
気をつけすぎる時期は超えたとは思ってて、こっからどれぐらいそういう事態とともに生きていくかっていう段階に変わったとは思って。
まあ喉元すぎてね、安心しないように気をつけましょうっていうのも確かにあるし、
うん、
あの逆に後遺症みたいなものも残ってしまうこともありえるから、なんかこううまく向き合いたいですね。気にせなあかんねんけど気にしすぎ
る。うまくないわ俺ら。うまくないわ。
あのゲームと違ってね、完全な撲滅は無理みたいなんで。
ねえ。
付き合っていくしかないですわね。
そう、うまく付き合っていくしかないんですよね、現状に。
うまくね、うまくというかまあ、頑張ろう。
まあということでね、
はい、
あの、はい、イカさんがコロナについて話そうと言った結果、ここのような状況になってますけど。
俺のせい、あ、いいよ俺のせいで、もう俺のせいで、もうさ、そうそう、そうやって人に物事を押し付けていくがいい。けどそういう、けどそれでも俺頼られてる気分になるから、悪い気はしない。
まあね、ちょっとね、避ける傾向はやっぱりどっかありましたからね、どっかで、ね、うん、ちょっと話題にするのは良かったのかなという気もしますけど、はい、ですね、コメントをいただいておりますよ。あさとさんから、以前釣り船手渡しの時に女性店員と触れ合えるなどといった気持ちを見たことがありますが、マネートレイ利用での受け渡しが増えたので良かったなと思うまんですと。あー、せやな、難しいね、
店でこういうそのマナー的なものを強要している店は俺は気に食わないなとは思ってます。
あ、手渡しでしなさいっていうことですか。
そう、
はいはいはい、
手渡しでその相手の手のところに手を添えて、なんかちゃんとその濃厚接触なお釣りの受け渡しするとお客さんが喜ぶみたいな。 その丁寧やなみたいな喜ぶとか、まあ本当あの浅瀬さんの言う通りキモいやつでもお客さんとして来てくれんから店はそういうのを推奨するみたいなところもあって、けどそういうことは何て言うの、自分から進んでやるマナーみたいな、マナーというか、ね、そう気持ちみたいなところあって、それを相談されると問題やけど、それをねやってくれてる人に問題は別にないと。けどそういう風な人間が出てきたらパッとやめるというか、そういう人が出てきたらどう対処するかっていうのは店全体で考えなあかんことやなとは思うわけで、結局なんだろうな、そういう人が絶対いるんでね、問題がある人間っていう、それをどう対処するかっていうピンポイントで対処の方法を考えないといけない。けどそれをなんか全体的にこれをやってればまあ問題ないやろっていう、なかなかいい問題が発生することが多いんだろうなと思っております。
はい、はい、まあ、あのとりあえず言えることがあるとしたら、僕は手渡しじゃなくていいと思っている派なので、むしろ僕も手渡しで渡されるのちょっと嫌ぐらいの勢いがありますね、あの今の状況とか特に関係なく、僕はなんか唐突に人に触れられるの結構苦手なんで、
うん、
えってなるのでちょっとやめてほしいなと思います。別に女の子とか男の子とかとも関係なくね
人間同士の距離感っていうものを考えるというのはいい時期なのかなとは思ってます。
はい、コメント、スネーズさん、式を挙げず席を入れたフォロワーさんならいました。あー、
ん、ああ結婚式ね。
ああそうでしょうね、うん、なんかそれはあれか、なんかあの人なのかって一瞬思っただけでした。ちょっと、
うん、なんかまあ、あの結婚観もね、千差万別にいろんな方がおられてね、あのそういう形もあるでしょうし、別にだから何なんすかってなっちゃうっていうごめんなさい、
いや、
あ、な、何を報告、どういう報告を僕にしたかったのかちょっと分かんなかったんで、
はあ、
僕に見せたわけではなかったんです、あれ。まあ、なんかそういう方も、うん、そりゃおられるでしょうし、盛大に結婚式を挙げる方もおられる、場合によっては、ね、席を入れずにおられる方も、いろいろ、いろいろ、別にそんな、あの どんな状態でも、あの、ちゃんと生活してくれときゃね。
おう、うん、まあ、スネアさんが言ってるのが、まあ、僕はてっきり翔子さんの話をしてるのかなと思っただけだったんですけど、
うん、
うん、ただそれだけです。
まあまあまあまあ、だからまあまあまあ、誰かどうとかいろいろあるんで、
はい、まあ、よろずや楽団さんから、頑張れ俺たちということでね、はい、まあ、頑張れ俺たちに結論なりますね
、うん、
はい、頑張りましょうという感じで。
翔子さん式来年らしい
です。翔子さん式来年、お、盛大に盛大にあげましょう
、まあ、来年に式するっていうのはね、このコロナをうまく避けれてるかも、ね、感じですね。
ねえ、まあね、なかなか
今結婚式一人分の大変なんでね、
今はちょっと無理でしょうね。
そうですね。そうそうそう。
結婚もそうですけど、冠婚葬祭、うん、まあ、病気で亡くなった方とかね、その立ち会えないとか、来ますしね、
うん、
そのコロナの影響で。
お葬式の話はね、ちょっときつそうでしたもんね、本当。
ちらちら聞きましたけど。だからすごい混み合ってるんですけど、入れないとか、
結局、
自分たちが立ち会えないとか。
なんか志村けんさんはね、家族全然。ね、会えなかったっていう話がね、出てきてましたからね。
いやー、でも難しいですね、なんかこの、なんかもうそろそろなんか自粛解除とかいう話してきたし、こうもっと楽しい話しようぜみたいなスタンスにすればいいのか。
ドイツ年間ゲーム賞大賞の方の話ではしますか。
そうですね、とりあえずなんかちょっとこうみんな油断せず気をつけようぜってちょっとそういう感じ出したんで、ここからはなんかいい話する。
いい話、
ね、年間大賞 なんか年間大賞、
年間大賞でも7月とかですよね、大体。
でしたっけ？
6月とかにはもうなんか発表出ませんでしたっけ、末とかに。
あれでも結局 SDJ とかあれってなんかエッセン合わせじゃなかったっけ、いつも。
あ、そうでしたっけ。いや、去年はでも7月に出てますね、ちゃんと。
ああ、でしたっけ。そっかそっか。なるほど。
去年はジャストワンですね。
ああ、はいはいはいはいはい。
エキスパートがウィングスパンとか。
なんかウィングスパンがどうもすごい調子いいらしいですね。なんかいろんな賞を総なめにしたらしい。
ああ、みたいですね。
うん。まあその割にあの、まあ時期的なものかもしれないですけど、あのウィングスパンの拡張の話が全然出てこないなと思って僕は見てるんですけど。
あ、でも一応あれ出てなかったでしたっけ。
あ、出てます、
拡張って。
あ、ウィングスパンの拡張、あ、ね、言い方が悪かったか、あの日本語版。
ああ、日本語版ね。
うん、あのヨーロッパ、ね、そう、あれ確かそもそもが今出てるウィングスパンが北アメリカの鳥で、そうそう、でヨーロッパの鳥たちっていう拡張が確かあっちでは出てるはずなんで、
日本語版まだですね、多分コロナの影響もあるでしょうけど、ね、話が
止まら
ないんじゃないですかね。
うんうんうん、
あのウィングスパンのデジタル版もまだ出てないですし。
ああ、出てたのにね、話ね、そんな話も。
チームの方でね、もう4月にカミングスーンって書いてあったのに、もう結局もう今5月からね。デモ版は出てるんですよ、今。
へえ、そうなんや。ほうほう。
デジタルのデモでチュートリアルが遊べるようにはなってるんですけど、
へ
え。なんか途中で僕遊んでみたら途中でバグって止まったんで、まさかやめましたけど、動かなくなったみたいになって。
なるほどね。
卵を選べって言われるけど卵が選べないみたいなね。ね、まあ、まだまだデモやなと思って見てましたけど。今年は何が来るんでしょうね。今年もでも結局あの春先までのゲームが全く出てこないじゃないですか。あ、まあこれ去年のやつやからな。
だ
いたいクルーとか、あのタイニータウンとかマンダラとか、ピッチャーズとかチーム3とかね、あの辺ちゃうかなっていう。あとノバルナか、去年出てたレッスアルかな、も出てんのかな、どうなんやろ。レッスアルかな、違うのかな。
KDJ あたりは狙ってそうですね、レッスアルかなは。
ね、あとはどの辺か、うん、ポイントサラダも入るんかな、どこまでノミネート入るんでしょうね、ちょっと読んでないからわかんないですけど。
うんうんうん、
まあ推薦が出てきたところなんよ、うん、多分。
まあクルーは普通に入ってきそうな気しますけどね、あんだけ騒がれたら。
クルーね、
うん、
ウィングスパン売れ、だからクルーの可能性は十分あるかなって今日あの喋ってたりしてたんですけど、
うんうん、
クルーがあるかな、レスあるかな。
どうなんでしょうねっていう、なんか、ね、そう触れてみたはいいけれどっていう。
ノバルナはメカニズム古いやつやからな、
うん、あ、まあまあでもなんでしょうね、なんかでもそう、なんかこれっていうのは確かにあまりイメージはないかもしれないですね、僕も。
うん、あと僕は遊んだことないけど、まあスパイシーとかマイシティとかその辺も入ってくるみたいですよ。
ほうほうほうほう、
ね、
まああのとりあえずあれです、赤字です。
赤字、あ、やばいやばい、
終わっちゃう、
終わりが近づいてまいりました。コメントいただいてますよ。スネアズさん、宮野さんは多分面識ない人です。イカさんはひょっとしたら会ったことがあるかも。ああの結婚なされる、席を入れな方ですね。
まあ、なるほど、
はいはい、
なるほど、はいはい。
翔子さん、今の時期はリモート婚するらしい。ああ、うん、なるほど、
そういうのを聞きました。
ああ、すごいね。
うん、
なんかうちの常連さんでもあのご結婚されたの報告されてた方が、
は
あ、結局新居は決めたけど、
うんうん、
今の状況でちょっとお互いあの若まだ離れた状態で生活してるって言ってますね。
うんうん、ああ、なるほどね。
あの向こうの親がその結婚まだちょっと待ってくれみたいな感じで、一応婚約までは言ってるけどっていう、
そんな
話もあり
ますね。
そんな話やろうなみたいな。うん、
なるほどな。 あ、コメントでスネアさんからエヴァーデールはどうかな。そう、僕これ言おうとしたのは抜けてた。エヴァーデールはなんか出てきそう。
で、どんなゲームなん？
どんなゲーム、
いろんなゲームのメカニズムのいいところ取りしたゲームですね。だサンファンっぽくもあるし、セブンワンダーっぽくもあるし、なんか若プレイ要素も入ってるしみたいな、いろんななんかメカニズムをちょっとずつつまみ食いしてうまくまとめたみたいな。
それもう今検索するとまあまあ遊びチャンネルさんでめっちゃエヴァデールの説明してはる。
だが面白いですよ、やっぱ綺麗にそつなく、うん、
なんかイメージとしてはなんですけど、まあちょっと共感は得られないかもなんですけど、なんかすごく削っていった結果レスアルカナが生まれて、持っていった結果エヴァーデールになったみたいなイメージがありますね。なんか
なるほどね、はいはい、
うん、今そのいいとこ取りの結果のなんか感覚としてのいいとこ取りして持ったのがエヴァーデールで、うん、いいとこ取りして削っていったのがレスアルカナっていう、なんかすごい結構対極のイメージ
が。バランス力整えたらウィングスパンみたいな感じがしますね。
そうですね、確かになんかその3つがなんかこう小中大じゃないけどイメージは、
まあ、ここ近年出たゲームのなんかそうですね、似たもの同士というか、
うんうんうん、
そんな感じですね。言ってみればほら前やったらあれ、なんだっけ出てこないや。
ヒント
スパイスロードと
あの
あれ、もう一個何でしたっけ、同時期出てたやつ、名前が出てこなくなったらもうダメだなこれ。
ほな一緒に考えようか。
ゲームから
アズルアズルアズル。
そうそうそう、アズル。ああ
。アイスロードとアズルが同じぐらいの時期で出たじゃないですか。
ああそうかそうだね。
はあ、ああいう感じ。
はあ、は
あ。レスアルカナとまあエヴァーデールとまあウィングスパンみたいな感じかなっていう。
そうですね。なるほど。
ウィングスパンできてないよな。
うん、ウィングスパンね。
ギズモってもう終わってるのかな、これ入ってこないのかな。
ギズモは終わってたような気が。
ギズモ去年でしたっけ。
うん、
なんかあれも別に選ばれても良さそうな気もするけど、
結構ね基準が分かんないとこもあるんですよね。まあまあ、あ、なんか、コンティニューコインめっちゃもらいました。ありがとうございます。
また、いつの間にかを延長してます。
延長してますけど。おう、でも、なんか、際限なく延長してもあれなんで、なんか、この枠でちょっと取っておきましょうか。
終わりましょう
か。はい。ありがとうございます。じゃあ、せっかくなんで。
宮野さんが疲れておるな。
いや、疲れてるというか、まあ、だらだら続けてもしゃあないやろうと思うので。
じゃあ、キリキリ続けようぜ。
はい、キリキリ。
そんな中をネタありましたっけ、お話しする。
そう、結局ネタがないよねっていう話なんで。
なんもない
です。はい。
なんか調子に乗ったなんかいいネタないかなと思いながらも、ちょっとこう
ボードゲームファ
ンが疲れてるかも
しれない。ねえ、なんかありましたっけ。でも最近ニュース言ったこの間報道ステーションでディアシピールさんも出てましたね。
ああ。へえ、
ね。なんかもう月の維持費130万超かかるって。
うん、
でも早くなんとかしないともうダメだみたいな、ね、遊びカフェさんなんかもね毎日ツイッターの方でね売り一月休んだら150万赤字になってて、
うん、
出してはりましたけど、
ああ、
まあ、その規模がでかいなと思って見てました
けど、その実情やったんですね。へえ。
いや会社でやってはるとこみんなそんな感じですよ、やっぱり、うん、3桁万いきますよ赤字の額が。
まあね、
僕なんか完全に僕個人でやってるだけやから規模ちっちゃいんで赤字入れても知れてますけど、
うん、
赤字山地で済むようなレベルですけど、
ね、そしてね
なんで今入れたそれ。
ディアシピールさんのタイミングでねなんかトイレ改装してるみたいですね。
ああ、改装
は大変。ああ、改装ね、まあ確かに時期としてはいい時期。あ、でも改装業者さんとかが難しいのかな、どうなの。
まあこういうとねなんですが、ディアシピールさんね、そのトイレがすごくちょっと欠点やった部分あったんですよ。
へえ。
その部屋の中は綺麗にできてたんですけど、トイレはちょっとうまく改装ができなかったみたいなんですけど、今回その期間で一気にやりはったみたいで。
あ、そうなんですね。
うん、
あー、僕ディアシュミさんは行ったことあるけど、トイレは見たことなかったな。へ
え。スバイのトイレは見たことあるな。なんかえらい広いなと思ったけど。
あの広いトイレを広いままいい感じでこう、あの改装って写真は上がってたんで。
ああ、素晴らしい。
いい感じや。
まあトイレ大事ですよね、本当。
いつもちょっとこう、あの、ゲームマ行った時に、ゲームマ後の打ち上げで行かさせていただくことが多かったので。
はい。
でね、なんか、トイレも利用させていただくんですが、ちょっとトイレこう使いにくいなって思ってたんですけど、これは行く理由がますます増えたなって感じがしましたね。
素晴らしい。
うん。
うん、
まあ今ちょっとそういう時期ですよね。部屋の片付けしたりとかね。そういうの、なんか、するにはいい時期というか。
この長期間っていうことでやってしまおうっていうね、思った結構あるみたいで、うん、
お茶いただきました。こんばんは。ライブ間に合ったということで、大ちゃんさんからお茶いただきました。ありがとうございます。
ビ
ーお茶、
うん、ありがとうございます。
入ったかな。飲むものが周りになかった。今僕の周りに空き缶だらけや。
やばいっすね。
いや
この前あの宮野さんとちょっと飲みキャスやってましたね。
ああそうなんやりましたね。
あ、僕に隠れてそんな二人ぼっちで。
隠れた覚えはないけど。
いやこれね、あの異世界もの研究会会合なので、こう、
あ、なるほど。
あ、はい、あ、でもテチロンさんは割と異世界研究会の資格保持者やと思いますけどね。
あ、そうなんですか。
お詳しい。
そこそこ。
じゃあぜひ。
僕でもナロー原作のやつじゃないやつが結構読んでるの多い気はするけど。
いや大丈夫です、うん、あの幅広くナローをね抑えていこうっていうのがこのな、あ、異世界もの研究会のね。
なるほど。
一つのテーマでもあります。
はい、なんか異世界研究会という架空の研究会があるらしいです。
架空かどうかはこれからに。
手順さんからお茶が飛んできてますけど。ありがとう。そう、気づいてないかもしれないですけど、手順さんのアイコンね、変えてるんですよ。
お、あ、変わってますね。
うん。僕ね、このアイコンちょっと好きなんですよ。
これはあれですよ、あの遊びカフェの伊達あずみさんが書いていただいたアイコンですよ。
そうそう、言うてはったやつ。
ええ、
あとあのテチロンさん真ん中やろに。
いやいや、イカさん主役ですよ、このアナザ
ートーク。そうそう、アナザートークなんで。
いや、コメントいきますね。
はーい、はい、
あの、よろずや楽団さんが、トイレは TOTO のネオレスト、いっちゃええやつになっている京都のアティックさんが最強、三条馬さんね。あの、三条馬さんはトイレにお詳しいらしい。
あ、そうなんですね。
お詳しいというか、トイレをすごく注目してるらしくて、
トイレの三条馬さん。
早からどうやなっていうのをすごく見てはるということで、こう、トイレの話になるとやっぱり三条馬さん出てくるなと。
なるほど。
ネオペクト、いっちゃう
ね。トイレから見たボードゲームプレイスペースみたいなブログ読んでみたいなと思って。
おお。ぜひ、まあ。
トイレはでも大事ですよね。
トイレ
の。ビルの中にあるテナントとかの辛いところってね、あのトイレいじれないんですよね。
ああ。
共用のところのトイレとかだと触れないんです。
うん、
そうすると、結構あのボロいビルとかだと汚いまんまだったりとか、
うん、
結構辛かったりします。あの、そのボードゲームカフェとかの話じゃなくてね、普通にビル、雑居ビルとかにあるテナントとかだと、あのトイレが共用トイレなんで、なんかすごいね、
うん、
環境のところとかあったりしますよね、
トイレ。
けどまあお店ごとにね、あのすごい丁寧にあのトイレをきれいにするって工夫を凝らしてはるんで、すごくねいいなとは思いますよ。
いや、あ、もう一つコメントありますよ。
はい、
ミヤクさん、修理とかは普通に対応してくれるというか、実家の修理の対応を小学中学の同級生がすることに。ん？修理？
まああの僕がさっき言ったあのね、今修理とかなんか何かを直したりするにはいい時期かなって。
ああ、なるほど。
まあ、ただ修理する業者さんとかもね、はい、来れるのかなっていう話を まあ、ちょっ
と僕はそうでしょう、暇してるし、う
ん、まあね、まあ、稼ぎ、もしかしたら稼ぎ時というか、
うん、
なんか今の時期、そう、なんか稼ぎ時っていうとちょっと言い方悪いんやけど、ただ忙しくなる人たちっていうのがいるんですよね、この時期に。
まあそうですね、
うん、でまあ僕がだから今ちょっと言っちゃってますけど、もうあの歯医者さんとか、
はい、
うん、まああのすごい歯医者さん、あの気使っていろいろあのお客っていうか、まああの患者同士をすごい話したりとか、うん、すげえもうあの扉開けっぱなしにして換気しとくとか、めちゃくちゃ気使ってやってはりますけども、うんうん、まあでもその予約取ろうとしたらなんか結構この時間ぐらいですかねっていうので、なんかみんなが行きたくなさそうな時間帯ばっか言われるんで、うん、あ埋まってんねやなっていう、
埋まってるんでしょう ね,
ねえ、僕は時間に融通が利くから行けるんですけど、全然
週に言ったうちもあのまあほぼ毎日店には来てるんですけど、
うん、
最近あの店の照明の LED が切れ出して、ちょうど交換したらまた別の LED が切れて交換みたいな感じ
で、LED そんなに寿命短いの？
いや多分ね、これあのAmazonで購入してるやつなんですけど、
あ
多分なんか中華の業者かなんかの LED やったんかな、なんかよく切れますね、玉切れしますね、
このざま LED だったわけですね、
LED ってそんな寿命早かったっけとか思って、
多分ね LED の玉切れよりも、あ制御盤とかそっちやと思うんだよ、
ああその電球の中のね、
そっちのなんかコンデンサーとかそういうのが吹っ飛んでるんじゃないか、
まあもしくはハンダが甘いとかそんなかもしれない、
ね、そんな感じやと思うあのLED は寿命めっちゃ長いって言われる、
LED のそう素子自体は寿命長いんですよ、それ中国製なのかなのか関係ないと思うんですけど、多分ね制御のところがただあれバラせないんで
バラせないんでね、
まあ、まあ、そう
結局多分制御の寿命の方が早く来ると思ってるんですよ、だって普通の電球ってシンプルなんでね、通電すればそこが
そうですね
抵抗で光るだけなんですけど、あの LED はね多分そういうの使ってるはずなんで、
おコメントであれですね、翔子さんから歯医者忙しい、めちゃくちゃ忙しい、人数減らして縮小してるのに新刊めっちゃ来るということで
現場の方ですか、
現場の方ですね翔子さんは、
うん、
翔子さんは歯科助手かな、
ほうほうほう、
うん、
歯科助手、
そう美人歯科助手なんで、
あ、
はいはい、参りましたね、
いや
それは
ロマンある言葉です
、ね、僕は離れちゃったから
あんまり歯医者そうなんかこう歯開けるの恥ずかしいんですけどね、なんか
あちょっとツッコミが入ってます、歯科衛生士だそうです、
あ歯科衛生士ですか、
なるほど、
いろいろあるみたいですね、
そういろいろあるんですよね、僕いつもねそこでわけわからなくなるんですよ、ただとりあえず歯科技工士ではないっていうことだけはなんか分かってますよ、なんか
技工士ってあれじゃないですか、あの歯型作ったりとかする
です、ね、ですよね。多分そうそうそう。
なんか詰め物たりと
か。そう。なんか僕が昔お弁当のデリバリーのアルバイトをしてた時に、あのよく専門学校にお弁当を届けてたんですよ。
はい。
それがなんかあの大阪歯科技工士専門学校とか、
お
そういうとこに届けてて、なんかそういうとこに行った結果としてそういうのがあるんやっていうのを知ったっていう。
大阪歯科技工士専門学校ってどんな効果なんや、
効果
大阪歯科技工士専門学校みたいな感じのなんかそういうのなんかな思ったりすることはないな、ごめん、
その後電話番号を続きさせて0120で
444
うん、そう完全に444でしたよね今の
44001
そもそも専門学校って効果あんのかな、
あるんですかね、
僕専門学校生でしたけど特にあったイメージないけどな、
うん、まあ、そういうでもあの歯科技工士とかを そもそも目指そうと思った動機ってどんなもんなんでしょう。
ああ、やっぱあれじゃないですか、ちょっと車にひかれそうになった時とかに、あの歯科技工士の人にこう助けられて、
ほう、名前を聞いたら何しがない名もない歯科技工士です
。そうそう、歯科技工士ださって言って、
あの俺も大人になったら歯科技工士になるみたいな、
そう
そういうやつですかね、医者目指すみたいな、
そう俺を助けてくれたあの人みたいになりたいみたいな。
なるほどな。
なるほどなーで終わられてしまうとあれやけど。
いやー、なんかこうあまり目立つ職業じゃないじゃないですか。
確かに、ね、
例えばあの若い方っていうか子供の頃とかってアニメとか見てると、こう声優になるっていうか、例えばケーキ屋さんになるとかは割とこうね、パイロットになるとかはこうテレビだったり漫画だったりでこうしょっちゅう出てくるから、こう目に入ってくるから目指すってなるのもわからなくはないけど、歯科技工士を目指すっていうのはどこら辺からこう芽生えてくるんやろうなと思って。
なんなんでしょうね。
ね、出会うことないよなと思って。自分が虫歯で歯医者にね、子供の頃通った時に、歯科技工士かっこいいってなるんかな。でも歯の詰め物作ってる人がその人っていうの分からへんよなと思って。
翔子さんがね、あの歯科技工士はあのタブセや詰め物を作る人で、あの、はい、別にそれを目指したとか、そういうなんかそういう深い気持ちはないですって言って
はる。あ、いや、多分そのないですは、おそらく効果はないですやと思いますよ。
あ、そうなん、
うん、多分で、
あのコメントになりたいって気持ちはあったけど、
専門学校効果はないということ
です、ね、うん、コメントもらった、多分タイミング的に。
俺いろいろ調べました、大阪歯科技工士専門学校はどうも効果はありそうだけ効果の内容は出てきませんで、調べていくと東北歯科技工専門学校は効果がありまして、佐藤宗幸さんが作ってくれた歌があるらしい。ここまで調査が、調査が進んでおります、
あの綺麗なかぶせを作ろう的な内容なんですかね。
綺麗なかぶせを作ろうみたいな感じなんですね、多分ね。
お客もにっこりみたいな。
君にもにっこり、ね、そういうね、そういうやつなんですね、きっと
ね
大丈夫これ、バカにしてるように見えん、大丈夫、
いやいや、
どこの効果もこれぐらいやろ。
バカにはしてない、勝手に想像してるだけなん
で。俺は標準的な効果を歌ってるだけであって、
おお。
宮野さん間違いないで、リスペクト、
リスペクト。、うん、
やめてやめて言いがかりは。
いや、うん、分かりました。はい、
翔子さん歯科技工士はないですって言ってます。
これないですは何でしょう、効果はないですなのか、志はないですなのか。効果はないです
ってことですかね。なんか効果の話言いがかり。
そう、あの割とコメントがね、皆さん主語抜くから何についてなのかが分からない時が結構あるん
で、翔子さんバッチリ主語をつけてくれてるんですけどね、歯科技工士はないですっていう。
コメントってほんまコメント打ちからすると難しいのよ、本当にそういうつもりじゃなくても主語抜き、主語というかそういうピンポイントの言いたい時って抜けるんよ、難しいですよ。
まあ確かに話を聞いててその流れで勢いで打つ、まあ僕もコメント打つときそんな感じなんで、打つから抜けちゃうんですよ。で後から読み返すと何について言ってるのかわからんって。
ちょっと大ちゃんと思いますね。翔子さん、あの歯科技工士になりたかったわけじゃないですわらと、ここまで書いてくれてるんで、はい、翔子さん別に歯科技工士になりたくなかった、なりたかったわけじゃないけど慣れてしまった。
ていうか、そもそも歯科衛生士なのでは、
翔子さんは衛生士。
すごい
です
。
で別に僕も翔子さんが目指したかとかの話ではなくて、一般に歯科技工士の方っていうのはその何がきっかけでそこ目指すんやろうっていう疑問があっただけ。
もうこの話やめましょう。
やめましょうか、解散。
はい、解散です。
解散。
大ちゃん、テレビショッピングの日本文化センターの CM は大阪06 584の222日本文化センター って感じだったんですかねと。はい、そうです。
3桁があの地域性が出るやつですね。
はい、
86、あ
の大阪06は584の22。
ほうほう。
けど今は大阪0120
なやったかな。そうなんでしたね、確か
で、あの今あのあれでフリーダイルになってるんです。
へー、
いろいろなってます。
CM ソング考える人ってすごいなと思いますよね。
すごいです。
ね、木田太郎。すごい。本当。
はい、あの、あの頃は584でした。で、大ちゃんが584なのか。なんか
脳みそに
込めた。はまた別ですね。
ピアノ打ってちょうだい。
ラマルク竹本ピアノ。
その通り。
エコートやな。やりたかったんやったらやらせてあげるけど。
いや、耳に残るなと思って、あれも。
なんか
残りますよね。
あ、でも、あの、役者さん亡くなられたんでしたっけ、あれ、確か。
あ、そうですね、財津、
うん。そうですね。
ああ、亡くなられてた気がします。
そう、なんかそれで、確か、あの、ああって、こう、思い出したというか。そう、竹本さん。
本当、てっきりね、でも、あの、CM の真ん中で、あのピアノ売ってちょうだいやってる人は社長やと思ってました、初めずっと。
ああ、わかります。
その僕、財津一郎さんをそもそもあの名前は聞いたことあってとか声とかしてですけど、姿を見たことがなかったんで、
ああ
CM の真ん中にいてる人はずっと社長やと思って、社長が歌ってんのやとずっと思ってちゃうかったと。
歌うまいっすね。
ちゃうかったって
。いい声してるな。
まあ
途中で、
CM で社長って呼ばれてましたしね。まあ、別の CM でしたけど、それ
。そうそう。
あ、
手すりさすってる人も財津さんでしたよね、あれ。
あ、あの、あれでしょ、あの、何やった。
何やったっけな。ほんま、優しいなみたいなのを言ってたのを覚えてるんですけど。
あ、
日本フルハップ、
そんなことド忘れするく誰か早く、
日本フルハップかなんかの CM やった気がするんです。
日本フルハップ、
あ、日本フルハップってやつ、
ね、あれ名前変わったんですよ。
あ、変わったんですか。あれ
日本フルハップに社名変わる前なんか別のなんかあれ
今調べてる。
これ多分出てこないんでね。
日本中小企業も、でも財津さんですよね、確か出てたの。
日本中小企業福祉事業財団
が
日本フルハップ。
あ、そんなお堅いとかあったんですね、名前。
ほんで日本フルハップは個人事業主の年金や保険の等を扱っておるので、話戻りましたね。
戻ってこなくてよかったです
けど、個人事業主の話に戻ってきましたね。これはよかったですね。というわけで、あの7分前なので少し締めながらいきますか。
お、はい、まだ赤字ではないけれども終わりかけ、
うん、ほらね、あの、スネアズさんとね、大ちゃんがね、日本フルハップ教えてもらいました。ありがとうございます。
いやー、CM ほんとすごい。
で、浅田さんが壮大な伏線ということで、そうです。実は、めっちゃ考えてはいませんでした。今、日本フルハップ調べたら、そういうことが書いてあったので、いました。正直。
いや
ー。ね、やたら頭の隅に残ってるのが、あの、有馬兵衛の紅葉白衣っていうあの CM のソングとかね。いまだに頭であのリフレインしますね。
テチョロンさんすごいですね。そんな抑揚なく言えます？
なんか浮かんでいきません、あれ。有馬兵衛の紅葉白衣っていうやつ。
あ、いいですね。
やったらなんかね、たまに浮かんでくるんですよね。行ったことない。
有馬兵衛の紅葉白衣っていうね、なんか気合いが入ってるバージョンもある。ウィエーっていう、後ろが、ね、伸びるやつもある。いろいろあるんですよ。バージョンいろいろある。
CM ソング本当すごいですね、あれ。コピー率離れない。
それもサンテレビオンリーですけどね。この前、あのサンテレビのクイズ10問みたいなどっかに流れてましたね。サンテレビクイズ。
今日は、 とこだっせ
グランシャトーへいらっしゃいね。
グランシャトーも僕が行かなければならないところの人
そうですね、あそこパチンコやってますからね。
だから僕初めてみその行った時ほんと感動しましたから。
へえ、
すげえみそのやって思う。
みそのユニバース。
うん、だからみそのは行ったことあるけどユニバースに入れてないのはまだ問題がありますね。
まあね、グランシャトーの CM は聞いたことあったけど、まさか将来グランシャトーの御曹司と友達になるとかは思ってなかったですね。
まあ人生どうなるか分かりませんね。
うん、
ね、宮野さんの話面白いわ。
ね、しかもめっちゃ今僕の家の近くに住んでるっていう。
いろいろですね。
うん、一回呼び出されましたからね。
御曹司。
ごめん、お金貸してくれへんって言われて。
すごいですね、御曹司にお金を貸すってなかなかできないですよ。
なんか現金持ってなかったらしくて、ここ現金じゃないと現れへんくてって。まあいいっすけどっつって普通に。まあ別にあのそんなね、あの変な仲でもないからいいっすよっつって普通に言って。
で帰ってきたんですか？
もちろんもちろん。もうわざわざ丁寧になんか銀行振り込みまでしてきて。めっちゃしっかり返してきましたけど。
そこがねいいですね、やっぱりね。
まあちゃんとしてはる人なんでね、全然。まあ、たまたまそういう時があっただけなんで、なんか逆に言うと、
ね、
そう、逆に言うとなんかそういうこともあんねんなぐらいの感じ。
クレジットって信用って意味なんでね、覚えておいてください。スメアズさん、そのうち関西電気保安協会が出てきそう。ほら、この抑揚なく言えた。もう俺大丈夫や。
関西電気保安協会。
そうですね。法案になってますけど。
ほんまや。
あ、間違えてますね。法案ですね。
電気保安が保てなくなってしまう。
多分ね、スネアズさんも頭の中で歌ってしまってた。
あ
そう、なんか頭の中で歌ってた法案っていう、
なりますね、確かになります、
すげえわかる、
なりますなります、
けど関西人です。誇りを持っていきましょう。僕もあの関西人大好きです。皆さん焦ってますね、仕方がない。
もういくつ出てくるやろうっていうくらい入ってますよね、
ねえ、たまに、
本当すごいな。
YouTube で探してしまう。うん、だけであと2分なので締めましょう。
はい。
締めましょうって言ったら6分経ちました。君たちは静かになるまで6分かかりましたね。
はい。まあ僕ら静かになったら放送事故でしかないですけど。
校長先生の話が長いんですよ。
そういうネタをしたかっただけだね。じゃあ、あの、告知あります？
告知、
うちのオープンはまだまだ先になりそうですってぐらいですかね。
そうですね、けどまあ
様子見持って開けますっていう感じですか。
近いうちあのね開けるかもしれないので、まあツイッター等で情報を見ておけば、なんかそういうのは
ちゃんとそれは流しますよ。
いい、はい、
します、はい。
だからその採用さんのね、あのまあ基本的にはツイッターが一番早いんです。
まあそうですね、
はい。てかあのテチロンさんとね、あの直接お話できる方は直接事情でも聞いてみればいいとか。
はい、宮さん、はい、告知ありますか？
告知ね、あるんですよね。
お、あと1分ですよ、早く。
はい、告知もうね明日なんですけど、
はい、
多分ツイキャスをやります。
お、
はい、22時ぐらいからツイキャスやります。
呼ばれてない？
ああ、うん、イカさんを呼ぶツイキャスではなく、そのまあ僕も誘われたというか、うん、やりませんかって言われたやつで、
うん、
ボードゲームのヒロさん
に
お誘いいただいて、
はい、
まあツイキャスを2人でやりましょうかっていう。
夜
夜ですね、夜の22時の予定です。はい、
わかりました。
金曜夜に、
はい。なんかめちゃくちゃ急遽決まった話ですけど、
うん、確かに恐れたら呼ばれないわ。
いや、呼ばれないというか、まああれなんですけど、うん、
あ、終わる、
はい、終わる、
はい、
じゃあ、そういうの聞いてね。じゃあ、あなたとくでした。
はい、お疲れ様です。